皆さん、こんにちは。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界のマテリアルインフォマティクス AI 材料設計分野から最新の研究動向をお届けします。今週は AI が新素材開発の期間を劇的に短縮する動向や物理法則を組み込んだ AI フレームワーク、そして大規模言語モデルを活用した新材料発見といった非常に興味深い進展が報告されています。
では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは AI がポリマーの研究開発を大きく加速させるという話題ですね。具体的にはどんな内容なのでしょうか？
はい、 AI や機械学習、ポリマーインフォマティクスがこれまで10年から15年かかっていた新規ポリマーの市場投入期間を数ヶ月から数年にまで劇的に短縮する可能性を示しています。
10年が数ヶ月ですか？それは本当に驚きですね。なぜそんなに大幅に短縮できるんですか？
従来は物理的な合成と特性評価に多大な時間とリソースを費やす試行錯誤型のプロセスでした。しかし、AI が数百万もの候補分子を仮想的にスクリーニングし、目的の特性を持つ新規モノマー構造を提案できるようになりました。
仮想スクリーニングと生成設計が鍵なんですね。他に技術的な進歩はありますか？
A、 物理法則を組み込んだ予測モデルや AI が実験結果から学び次の実験計画を最適化するアクティブラーニングも重要です。これにより開発コストの削減と市場投入の迅速化が期待されています。
高性能ポリマーの需要が高い産業では大きな経済的メリットがありそうです。今後の見通しはどうですか？
A、 航空宇宙や自動車、医療、エレクトロニクスといった分野で需要が高まります。将来的には AI のガイダンスのもと、合成から特性評価、分析まで自律的に行う自己駆動型ラボの実現が期待されていますね。
まさに材料発見のペースが指数関数的に加速する未来ですね。続いてのニュースは、米国 DOE が物理学認識 AI フレームワークで材料の逆設計を加速するという戦略ですね。この物理学認識 AI とは何か教えていただけますか？
はい。 AI モデルに材料の基本的な物理法則を組み込むことで、より正確で効率的な予測を可能にするアプローチです。基盤モデルや生成 AI、 エージェント AI を統合した DOE の画期的な戦略となります。
物理法則を AI に教え込むことで信頼性の高い結果が得られるんですね。この戦略は業界にとってどのような意味がありますか？
材料の予測、合成、特性評価、分析を反復的に連携させるヘイループ学習システムを構築し、発見から商業化までの期間を大幅に短縮します。クリーンエネルギーやマイクロエレクトロニクス分野のイノベーションを加速するでしょう。
なるほど。従来の材料開発の課題を根本的に解決するというわけですね。
ええ。エージェント AI が実験計画、実行、データ解析を自律的に行い、学習ループを閉じます。これにより、AI が科学的発見を加速する、第5のパラダイムを具体化し、自律型ラボとの組み合わせで材料科学の未来を形成すると期待されています。
革新的な新材料の迅速な市場投入が期待できる、と、大きな動きですね。次は生成 AI が製品開発を加速するという話題ですね。アイデア創出からプロトタイピングまで、どのように変わるのでしょうか？
はい。生成 AI は製品開発のサイクルを抜本的に短縮します。数週間から数ヶ月かかっていたプロセスが、数時間から数日にまで短縮される可能性を示しています。
数時間ですか？それは画期的ですね。具体的な仕組みはどうなっているんですか？
生成 AI が多様なアイデアを生成し、設計空間を大幅に拡大します。特定の要件に基づいて複数の最適化された設計案を自動的に提供することで、設計プロセスを加速させます。
デジタルツインとの組み合わせで、さらに効率化されるそうですね。
A、 物理的なプロトタイプを作成することなく、仮想環境で製品の性能を高精度にシミュレーション、テストできます。これにより、反復的な設計改善が迅速に行え、製造前のリスクも減らせます。
より迅速に、最適化された製品を市場に投入できる。 これは企業の競争力に直結しますね。
その通りです。AI による設計の自動化と最適化が、航空宇宙、自動車など、複雑なシステムを扱う分野での画期的な製品創出を後押しします。
コスト削減と品質向上にも貢献すると、未来の製品開発が楽しみです。続いてのニュースは、ランプス分子動力学シミュレーターが、機械学習原子間ポテンシャル、MLIP との連携を強化しているという話題ですね。これはどのような影響をもたらしますか？
はい。ランプスは DPMD キット、メース、CHG ネットなど複数の MLIP フレームワークとの連携を強化しています。これにより、複雑な材料システムの分子動力学、MD シミュレーションが劇的に高速化し、精度とスケーラビリティが向上します。
MD シミュレーションが高速化、高精度化するとは、具体的にどういうことなのでしょうか？
従来、高精度な第一原理計算は計算負荷が高く、大規模システムや長時間のシミュレーションには不足でした。MLIP は、その精度を学習し、高速に再現することで、このギャップを埋めます。例えば、MACE や CHG ネットのようなプレトレーニング済み基盤モデルは、すぐに使える高汎用性ポテンシャルを提供します。
なるほど。研究者はこれまで困難だった大規模なシステムや現象を、より効率的に解析できるようになるんですね。
A、材料設計の逆問題解決を加速し、新材料の発見から開発までの期間を大幅に短縮します。高性能な新材料の産業応用が促進されると期待されます。
シミュレーションの進化が、材料開発のスピードアップに直結しているんですね。次のニュースは、新市街非線形光学材料の発見を加速する統合フレームワークが確立されたというものです。これはどんな技術の組み合わせなんですか？
はい。機械学習原子間ポテンシャル、MLIP の構築、MLIP 支援の結晶構造予測、そして第一原理物性計算を組み合わせたものです。LIB203F という材料でその有効性が実証されました。
これらの技術を組み合わせることで、どんなメリットがあるんでしょう？
MLIP の計算効率と第一原理計算の高精度を両立させます。少量のデータで MLIP を構築し、膨大な結晶構造空間から安定な低エネルギー構造を迅速に選別。最終的に、選別された候補を高精度な第一原理計算で物性を評価します。
従来の試行錯誤よりもはるかに高速に、有望な新材料候補を見つけられる。ということですね。
その通りです。半導体リソグラフィーやレーザー加工、医療診断など多くの最先端技術に不可欠な新市街非線形光学材料の開発を大きく前進させます。
材料科学における逆設計アプローチを強化する汎用性の高いアプローチとして注目ですね。続いてはミラが AI 駆動型材料科学の第5のパラダイムを提唱したというニュースです。この第5のパラダイムとはどのようなビジョンなのでしょうか？
はい。生成設計のマタージェン、量子化学シミュレーション、そしてヘイループ実験室の A ラボを統合することで、自律的な材料発見を加速するというビジョンです。計算による発見と実験室での実証が相互的に進歩する時代と位置づけています。
自律的な材料発見、なんだか壮大ですね。具体的には、どのような仕組みで進むんですか？
材料候補の生成からシミュレーションや実験による評価、証拠の保存、反復学習までのヘイループサイクルを AI が駆動します。マタージェンのようなモデルが無機材料を生成し、A ラボがロボット技術と高度な自動化システムで合成と特性評価を行います。
それはすごいですね。実際にどれくらいの成果が出ているんですか？
Gノームプロジェクトでは、220万以上の計算科学的に発見された結晶構造が報告されています。また、A ラボの別の実証例では、17日間で36種類の材料を合成し、ヘイループ学習の効率を証明しています。
新材料開発のボトルネックが解消され、未来の材料研究開発が大きく加速しそうですね。次のニュースも AI と自律型ラボの話題ですね。ディープマインドの G ノームモデルも登場しますが、材料発見が数ヶ月から数日に短縮されるという点で、どのようなインパクトがあるんでしょうか？
はい。 Gnome のような AI モデルが材料候補を予測し、それを自己駆動型ラボがロボットシステムと機械学習を組み合わせて、新しい材料の設計、合成、テストを自律的に行います。これにより、太陽エネルギー、バッテリー、触媒などの分野でブレイクスルーを推進します。
こちらも期間が劇的に短縮されるのは驚きですね。自己駆動型ラボの具体的な働きを教えていただけますか？
Gnome が提案した工法、ロボットアームや自動分柱システム、リアルタイムセンサーで合成、評価します。AI が実験パラメーターを調整し、ロボットが実行、結果を分析するヘイループシステムです。
以前の人間主導のラボと比べて、どのくらい効率が違うんでしょうか？
ある実験では、自律型ラボが17日間で36の異なる材料を合成、評価し、従来のラボを圧倒しました。これは AI が科学的発見を加速する、第5のパラダイムを具現化するものです。
まさに材料開発のボトルネックが解消され、画期的な新材料が次々と生まれる時代ですね。最後は、LLM ベースの AI エージェントが、モフトコフの発見を加速するというニュースです。大規模言語モデルが材料科学にどう貢献するんですか？
はい。チャットモフのようなシステムが、文献からの知識抽出、物性予測、組成生成器、拡散構造モデル、そして最終的な実験検証をシームレスに連携させるワークフローを確立しました。
LLM が文献から情報を読み取って、材料設計に生かすんですね。具体的にはどんなメリットがあるんでしょう？
LLM は膨大な非構造化テキストデータから既存のモフやコフの合成条件や物性データを効率的に抽出します。ユーザーからの自然言語の問いにも関連情報を提供したり物性を予測したりできます。
そうなんですね。じゃあ AI エージェントが新しいモフやコフの構造を提案してくれると？
AI エージェントは特定の機能を持つ新規モフやコフの組成を提案し、それを拡散構造モデルが具体的な 3D 構造に変換します。その後、有望な候補は自律型ラボで合成、検証され、AI が実験結果から学習し、予測能力を向上させます。
文献探索から実験まで、LLM が主導することで、新材料発見が劇的に加速されるわけですね。
今週は、AI が材料開発の期間を数十分の1に短縮する具体的な事例や、物理法則を組み込んだ AI モデルの進化、そして自律型ラボと大規模言語モデルの連携による第5のパラダイムの実現に向けた動きが顕著でした。
まさに AI が科学的発見を加速し、人間と AI が共同するコクリエーションの時代が本格化していることを実感しました。新素材が私たちの社会や産業に新たな価値をもたらす日が目の前まで来ているようですね。
AI 技術のさらなる進化により、持続可能で高性能な未来の素材が、これまで想像できなかった速度で生み出されることが期待されます。今後の動向に、引き続き注目していきましょう。
はい、トロイさん。今週も興味深いニュースをありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間でした。また来週。